はい、セラの充実と戦闘日記始まります。はい、皆さんお元気ですか。カルペディエムのセラです。今日は特別ゲストを呼んでます。
はい、どうぞ。はい、カルペディエム芦屋の福島誠也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、福島くんを呼んで、ラジオやります。で、今日はですね、昨日と今日は前から言ってた福島くんの噛みつきパスセミナーをやりました。で、さっきちょうど2日目も終わって、今回のセミナー完全終了といったところで、最後に締めとしてちょっとコラボ収録してます。今日お疲れ様でした。昨日と今日
ありがとうございました。
どうですか。
そうですね、ティーチングが2時間で、質疑応答をやったりなんだり、写真撮ってちょっとスパーもして、トータル結局3時間ぐらい
3時間
やってたっすね。2日とも、
2日とも
結構ハードでしたね。なんか
そう、
でも自分的にはもうやりきって楽しかったなっていう。
そうやね、
はい、やり残したことないなって感じがします
まあやりきったね、確かに、はい、そう、昨日来てもらって2時間教えて、その後質疑応答、で残った人でスパーリング、今日もそんな感じで
やって
、京都はでも青山のクラスで練習もしたもんね、さらに
そうです、10時のクラス出てチェックアウトだったんで、居場所がないからもうジム行くしかないと思って
さまよって
さまよってクラス出てました。
いや、2日続けてセミナーってどうでした。しかも実質3時間ぐらいの2日連続で、
あと新幹線当日に来たんで、それもなかなかハードだったなと思った
んですね。
朝起きて、新幹線乗ってきて、でセミナーやって、で、カプセルサウナに泊まってでクラス出て、またセミナーやってって感じ で
昨日も完全に終わって青山出たのが8時前とかが、そのぐらいから
。そうですね、8時前とかですね。
で、だからあんまりこう休む時間がそんながっつりなくて、結構詰めのスケジュールになっちゃったけど、でもすごい頑張ってましたね。
頑張りましため
ちゃめちゃ頑張って、すごい。でセミナーの内容もすごい良かったです。ほんと2時間ね撮ったんですけど、2時間噛みつぎって、多分受ける人どんな感じになるんだろうって思ってた人も多分いると思うんですけど、多分みんなが思ってたより細かくこう深いところまで掘り下げて、本当に噛みつきだけ。
そうです、他のパスしなかったっす。
そう、本当に他のパスしなかったんで、多分予想以上にこう深く、
そう
っす、濃密な2時間だったかなとは思いますね。
処理と入り方をめちゃくちゃたくさんやって、
そうい
う感じで、
そう、噛みつきだけでももう2時間できるっていうのが分かったわけやね、
はい、でも確かにそうか、普通2時間やるとしたら、何々パスではないですもんね、大体なんか、なんとかポジションとか、トップだでもこのトップポジションのいろんなパスやりますとか、あとはガードからの何個か技やりますとかですもん
ね、確かに1時間とかで全然足りないよね、
そうです、一つの技だと結構そうか、2時間少ない、長いですね、
そうだからかなり濃かったなとは思います、
思ったのがやっぱ2時間みんな、そのエントリーでとかでいろんなこう動き自体は噛みつきじゃない動きもいっぱいやったんですけど、でも結局全部が最終的に噛みつきになるよねっていう感じでやってたから、
確かにね、
2時間結局噛みつきをやってることになるじゃないですか、
なるね。
だ最後の方なんかめっちゃみんな上手くなってるなって思って、
そう
クオリティが、噛みつき自体のクオリティがなんか
確かにね、
全然いちいち捕まえてここもっとこうしたらいいですよとか、そんな言ってない人もなんかどんどんやって上手くなってってるなと思って、
確かにね、スムーズになってるね、みんな
めっちゃ乗り位置綺麗になってて、結構反復って大事なんだなって思ったっすね、見てて。
確かに、
あと何気に自分も2日間2時間教えてるから、計4時間説明しながら打ち込みしてるみたいな感じになって、
ね、自分自身が、
でそしたら今日なんかめっちゃうまい感じになってて自分もうまくなったな
って思っていう、そんな感じの、受けた人もね、教える側もね、いいセミナーだったと思います。お疲れ様です。
ありがとうございます。
で、まあそうですね、セミナーもね非常に良かったんですけど、まあちょっとこれで福島くんなんていうんですかね、経歴というか
生
い立ちからなんかちょっと、まあ、せっかくゲストなんで
聞
いていこうかなと思います。
はい、
でまず出身はどこ？
出身は埼玉県の、うん、あの寄居町っていうなんかすごい田舎の、う
ん、あんま聞いたことない。
そうですね、全然知られてない群馬と埼玉の境目みたいなところで、あの柿沢さんっていう人がいるんですけど、
あリラクシン、
リラクシン、そう、うん、柿沢さんがやってる熊谷なんですよね、熊谷、埼玉県熊谷市にリラクシンやってるんですけど、その近くっすね。だから実家帰った時はいつもリラクシン行ってる。
うーん、
はい、
なるほど。
だから結構北の方、埼玉。
あ、
は
い、そうなん、全然中心からは遠い。
あの池袋から出てる東武東上線っていう電車があるんですけど、うん、それの北の終点ですね。
はい、橋なんよ。
橋です
ね。北の橋、はい、なるほど、ね。あそこは出身で、で、はい、元々は柔道だったのかな。
そうです、中学で柔道始めて、はい、
中学柔道で、まあ、高校大学と
やりました。はい、中高大と柔道部でしたね。うん、
で大学は東大なんよね。
そうなんですよね、うん、はい。
それは、ね、結構勉強してた昔は。
いや、めっちゃ勉強してた。だから柔道部だったんですけど、うん、その強い柔道部とかじゃなくて、
あ、
普通にただ部活やってただけで、
あ、まあ普通のレベルので
、めっちゃ受験勉強は頑張ってました、高校生の時に。はい、
結構じゃあその偏差値高い大学、高校とかだな、進学
校。そうですね、まあ自分結構田舎なんで、その家、うん、通える範囲の中では結構偏差値高いとこって感じでした。高校は、はい、
東大はもうなんか目指してたの、そのなんだろう、入りたいなっていうのがあった
の。七手柔道やりたかったんですよね、結構。
元々やりたかったの、
あれを。自分柔道が立ち技全然上手くなくて、
うん、
高校の時からなんか寝技ばっかりやってる選手だったんですよ。
ああ、そうなんだ。
飛び十字とか引き込んでなんか技かけたりとか好きで、
はい、変則系のね、
変則系のが好きで、だから高校の時、小室浩二さんの本とか青木真也さんの本とか読みながら、はい、こんな技あんのかってやってて、でしたらなんか寝技ばっかりの柔道あるよと顧問に言われて、うんうんうん、一生懸命勉強してこれいけばって言われて、うん、ちょっと七手柔道やってみてえなって結構思ったんです。で東北大学とかがなんか、うん、高校生集めてルール七手柔道に近くした大会とかやってるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう、やるのは高校生だけど、ルールは寝技が長いみたいな。
うん、
七手柔道っていうのがあって、まずその
そう、
はい、
そうっていう特殊な、まあ、寝技中心の柔道があるんですよね。はい、
その、
う
ん、
そう、
全国の何個かの大学しかやってないな、7個か、7手だからしかやってない、ね、
うん、
寝技中心の柔道があって、それやりたくてって感じっす。
うん、へ、
はい、
そう、まあこの7手柔道ってこう、まあ東大とか京大とか、まあ旧帝国大学だよね。
はい、
だからこう今の国立のそのもう基本的に頭いい方の大学が全国7個あるんですけど、そこがやってる、柔道ですね、7手柔道。昔は高専柔道とも呼ばれてたっていうので、まあ、はい、まあその本当にこう特殊というか、寝技で待てがない柔道ですね。だからもう基本的に寝技中心になる柔道のことです。うん、それをでもなんかやりたいって思ったんや。はい、それ珍しくない？なんかあんま いるのかな。なんか俺頭入った大学が寝技柔道だったって人が多いイメージ。なんか
そういう人の方が多いと思います。
だよね。とかあんまり知る機会なさそうな気もするけどね、そもそも。
なんかその高校の時の柔道部の顧問の先生が、うん、その七手柔道着っていう柔道着っていう本があるんですけど、ね、それを読んだりしてて、うん、俺をこう引きずり込もうとしてそのいろんな高校生を、やっぱその東北大学がやってる試合とかにうちも出てたんで、その高校が、
うん、
そういうのを通してお前らもこれをやれって言って引きずり込もうとしてる顧問の元で習ってたからかもしれないです。
引きずり込まれたよ。
そうですね、本当に。
その顧問の先生はやってたとか
じゃないんですよ。
あ、そうなんだ。へえ、うん、でも教えてくれて
、はい、面白い世界があるからということで、はい、いいなと思って、なんか熱いなと思って見て。
確かにね、七手柔道って、いや俺昔京都大学に出稽古行ってたから、
はいはい、
ちょっと知り合いとかいて、なんとなく空気感はなんか分かるんだけど、はい、そういう情熱とか本当にこう、
はい、
なんだろうね、かけてるよね、そうですね、本当大学生活を。
そうですね、あの、もったいないっすよねその他のことやった方がいいのにって今なれば思うんですけど、
基本的にだから京大とか阪大とか九州大学は基本的にその結構ね偏差値高いところの人は、まあ、多分勉強して頑張って入ったけど、なんかこの
勉強しなくなって
しなくなっちゃったりする
人もね、部室に入り浸って柔道だけしてるっていうのが、
そう、勉強ばっかりだった人たちがなんか夢中になるのがやっぱコース、
はい、
あ、そう、七手柔道、
やっぱ寝技奥深いですからね、やっぱ柔術とかも結構やっぱハマる人ってオタク的に結構ハマっていくじゃないですか。
まあそうやね、やっぱ考える要素が強いもんね。
そうですね、それでみんなハマるんだと思うんですね。なんかそういうの好きだったんで、その男子校、自分男子校だったんで高校の時も、うん、なんかその、うん、バンカラなっていうか、なんか自暴自棄にエネルギーをこう無駄なところにエネルギーを持て余したエネルギーをなんか捨てていくような感じがかっこいいなって思っちゃったっす
ね、
当時は。
まあ確かになんか情熱ほんとこう俺もこう憧れるっていうかかっこいいなって思う、本当に
それ
を注いでるっていうのが、
そうっすね、あれしかやってないっていう。兄弟とかだって留年しまくって結局柔道やって大学辞めちゃう人とかいっぱいいるっすもん。
なんか、あ、なんか聞く聞く、
うんうん、中退みたいな、なんか
そう、なんかハマりすぎちゃって、ハマりすぎて、いたよ俺が昔行ってた時も、なんか
いますよね、
うん、なんかちょっと小武道っぽいのにハマってたりとかして、
あ
立ち関節取りに行きた
い
とかって、
ね、はいはいはいはいはい、
そうだからもう大学そっちのけでねハマっちゃう人らがいる世界があります。まあそこの、まあ、東大で、まあだから4年間やったのが七手柔道。
5年やったんですよ。留年して結局勉強してないから。
福島君もその留年まだやな。あ、そうだった。
七手柔道は留年したら留年しただけ出れるんですよ。
あ、そう、あれ制限ないもんね。
制限ないんですよ。だから8年とか最大で出れるんですよ。医学部の人だったらもう6年とか出てくるんですよ。で、めっちゃ強いんですよ、もう6年目とか。
そう、6年分のこう、
もう蓄積が、寝技やっぱ蓄積大事なんで、だから、で、しかも、俺たちの時にちょうど強い台で、もう東大多分もう今60年以上勝ってないんですよ。優勝してない。
あ、そう、ね。
最後の優勝からずっと遠ざかってて。
60年
多分そんぐらい優勝してないです、多分。
もしかしたら。そんな
になかな、ちょっと歴史詳しくないけど、確かそんなんだった気がするんだよ、最後に優勝した代で。2位とかはあるんですけど、
うん、
でもなんかちょうど当たり年で強い後輩とかも入ってきて、うん、でみんな留年する感じになって、
いや、みんな仲良く、
そしたら
あ
ーすげえ強くなったんですよ。7人中、同期7人のうち4人とか留年するとか言い出して
みんな仲良く、
みんな仲良く、そしたらもう他大学のオーダー並べて、
うん、
自分たちのなんかあの名札をポンポンポン適当に並べても、うん、どうやっても負けないみたいなチームになって、
そうなんや、
絶対優勝できるって思ったら、2020年でコロナ、
あー、その、
はい、
その年に
留年した時にコロナ、もう前の年に留年決めてるじゃないですか。
なるほど。
あれも論文とかも書いてないし、うんうん、それで留年ポンってしたら、
うん、
5月ぐらいに、
ああ
の豪華客船がみたいになって、でゴールデンウィークでみたいな、
ね、
はい、
あ、その、あ、じゃあ大学最後の年がコロナの年、
コロナでした、はい、
あ、それめっちゃ不運やね。
そ、無駄に留年したっていう。でも俺は、まあ、一応引退試合はできたんで、その形式上4年の引退試合できたから、
ああ、そうなんだ。
で留年したその5年目の試合はなかったんですけど、
うん、
かわいそうなのは後輩とかは引退試合も流れちゃったから、なんか宙ぶらりんなまんま終わっちゃって、かわいそう、すごいかわいそうだなと思った。
そのエネルギー、思い、どうすりゃいいんだろうね。だってその最後の年ってまあ集大成なわけやもんね、
はい、
それがなくなっちゃったら、うん、
いやってなるよね。本当にあれ今思えばめちゃくちゃかわいそうだなって、うんうん、思います。自分は一応区切りは4年間でついて、うん、あとボーナスステージだと思ってやってるからまだいいですけど、
うんうん、
区切りがつかないですよね。だって4年間自分のエネルギー注いで、うん、よっしゃこれが最後の試合だと思ったのが、うん、コロナでポンって流れちゃったから、
な
んか何をやってきたんだろうってなっちゃいますよね。
確かにね、
はい、
まあでもあの時はまあ 日本全体がそんな感じなんかな。多分そういう大きい大会とか飛んで
なかったっすね。
キャリアのそういう分かんない大学とかの最後の年が飛んじゃったスポーツ選手とかやっぱいっぱい
いるよね。いや、いっぱいいるっすね。
なるほどね。
だってそっか、オリンピックも延期になったんですもんね。
まあそうだね。
そこにピーキングして1年ずれちゃったってだいぶでかいっすよね。そうそうそう、みんな。
なるほどね。
っていう感じでした。で、そっか。
でまあそうで、大学ではまあ七定柔道やってたけど、柔術はどのタイミングで始まったの？
柔術は大学3年生か4年生ぐらいに暇になったんですよ。なんか、
うん、
東大は途中で学部選ぶんですけど、
うん、
なんか柔道をやりたいからなるべく暇そうなとこにしようと思って、
うん、
自分理系で入ったんですけど、うん、なんか文学部にしたんですよね。なんか、
うん、
あの時間割が一番時間少ないからっていう。
そうなんだ。
でちょっと楽になったんで、それでパトスタジオに行き出して、自分駒込に住んでたんで、
うん、
大学があの向こうの上野とかの方なんで、近くの山手線のこう近くで駒込と豊島区住んでて、ですぐ近くその隣の駅の巣鴨にパトスタジオがあったんで、大学3年生ぐらいかな、4年、3年生です、行き出して。はい、
まあ寝技の強化にも。
そうですね、本当そうですね、寝技の強化、最初は柔道のために始めたって感じです。はい、
なるほど。
七手柔道のためにやろうと思ってやってたら、まあそっちの方が楽しいなってなったんだなってしちゃってこっちだ。
柔術に、
柔術の方がもっとピュアな、ピュア寝技で楽しいなってなってきて、であとはもう自分が引退した後はめっちゃパートで練習してて、
うん、
その後コロナで試合も流れちゃったから、うん、もうやることないからずっと充実してたっすね。
うん、はい、なるほどね。
でも当時充実のジムも閉まったっすよね。
ああそうや、2ヶ月ぐらいあったよね、その緊急事態宣言。どこも閉まって
る、どこも。そうです、ジム開けてるとなんかああだこうだ結構みんなが言うから、もうどこも開けられなくなっちゃって閉めてた時期があって、うん、その時期もパトはなんかその大輔さんとか西林さんとか、うん、あと今パトでスタッフやってる人とか、
うん、
野村さんとか渋沢くんとかと集まって公園で走ったりとかしてたっすよね。
充実、うん、はい、じゃなくて
充実できないから朝集まってみんなでランニングしたりとかして。
なるほどね。
楽しかったっす、その時
期。確かに、なるほど。でまあだからそれでパトスで充実始めて、
はい、
で卒業してからはどこにいたん？東京にいたんか、まだ。
いや、就職して、うん、配属先が大阪だったんですよね、
うん、
大阪の工場で、
うんうん、
自分なるべく柔術やりたかったから、うん、なんかそのできれば、まあ、柔術ってあんま言わないで、うん、できれば東京勤務がいいんですけどみたいなこと言ってたら、うんうん、なんかもう多分東京になんかやることあるなって思ったのか、もう大阪に飛ばされて逆に大阪行ったら、うん、カルペディウム芦屋が、あそこ芦屋ってほぼ大阪と大阪の梅田っていう中心の町と兵庫の神戸っていう中心の町の真ん中に芦屋があるんですよね、
うんうん、
それでまあ大阪からも近かったん で、
うん、
でしかも自分こっち東京にいた時からハーフガードとカミツキとか、うん、そういう選手だったんで、うん、青帯時から向こう行って逆に岩崎さんのところで習いに行ったら自分のスタイルにめっちゃぴったりじゃんと思って。
確かにね、
はい、うん、行き出して、うん、だんだん仕事が大変になって残業が多くなったりとかして、うん、あんま練習行けなくなって
なるほどね。
でも柔術がどんどん日に日に楽しくなっていって、
う
ん、
なるほどね、
仕事がだんだん日に日に嫌になっていって
それね、う
ん、そろそろ柔術だけやりたいっすみたいな雰囲気をめちゃくちゃ出しまくって
出してたんや自分から
出してましたね、なんか。でも自分チキンだったんで、うん、あんまそのズバリ雇ってくれませんかみたいな言えなくて、雰囲気だけできついっすみたいな。
なるほどね、
雰囲気で
誘ってたな
誘って、
逆に
岩崎さんがジュースやったらみたいな、
うん、やったらみたいな、
やったらっていうのをすごい待ってたかのようにうん、いいですねみたいな感じで受けてって感じです。
待ってました、
待ってました。心の中でガッツポーズした。
なるほどね、勝ったか、その誘いとかその
まあ自分も相当その雰囲気を出してたと思う。
なるほど、
ね、いやもう自分で直談判しろよって感じはあったっすけど、
まあまあまあ、ね、結果的にはね、
はい、
まあまあね。じゃあその普通に、じゃあ社会人はどれぐらいやってたの？
や丸1年ですね。
あなるほど、
丸1年とちょっ と, ほんと
仕事忙しかったんだ。
そうですね、経理、一応配属名前経理だった。自分全然経理の知識とかないんですけど、あの部署の名前が経理ってとこで、なんか決算の資料とか作ったりしてて。
どちら理系の感じだった。
あいや、なんかパソコンずっとエクセル触ってる感じでしたね。なんかエクセルに、なんかエクセルとメールのやり取りみたいな、メールのやり取りでいろんな数字をもらってきてエクセルに入力していくみたいなのをずっとやってる関節の部署みたいな感じだったんですけど、
面白さはあんまなさそうだね。
自分の性格に合ってなかった。
あ、
やなんか好きそうな人もいたっすね。なんか
まあまあいるよね、これ事務作業が好きなっていうか。
自分はどっちかっていうとやっぱなんかその大雑把にエネルギーを使っていくみたいな、その柔道部的な感じの細かさは求められないけど
あんま東大要素がいらない
みたいな感じの方が好きなんで。
肉体系なの？
肉体系の方が好きですね。どっちかっていうともう朝来てこのゴミを今日中にここまで運んでくれとか、そういう系の方が多分自分はなんかこの時までにこの仕事をしておいてねみたいなのがすごい苦手なんですよね。なんか
あ、なんかそのなんか LINE が明確に決まって
るのか、そう宿題、そう今すぐやんなくてもいいけど、
うん、
この時までにやっとかないと自分の首を絞めることになるよみたいな、
うん、
夏休みの宿題みたいなのが昔からすごい嫌いで、
うん、あそうなんだ、
もうギリギリまで取っといちゃうんですよねでなんかそのままずぶとい人は放置できるじゃないですか、
うん、
でも自分はそれをなんか結局やらないとなんかだ、うん、自分的にはダメで、
うん、
めちゃくちゃなんかもうすっごい切羽詰まって苦しい気持ちながら結局やるんですよ、
うん、
その作業がすごいストレスになるんですけど、
うん、
自分の部署はもうずっとそれの連続で、まあね、いつまでにこれやっといてみたいなのすごい多くて、
うん、
きつくなってきたのと、あとやっぱ経理なんでその決算とかのたびに3ヶ月ごとにその時期があって、
うん、
そこでめちゃくちゃ忙しくなって、ほんと最後の時は柔術ほんと週1行けたらいいなみたいな。
忙しいね。
もう土曜も出勤しだして、うん、で日曜は午前だけ出るけど、なんとか午後の選手連だけ出れるように、
うん、
午前だけで切り上げて週1なんとか行こうみたいな感じでやってて、
うん、なるほど。
そしたらもうこのままだと強くなれないなと思ったのと、あと青帯の時に結構試合してたダニーロとかマイケとか、うん、そこら辺がどんどん茶帯とかになって実績出して、出した頃で、それがちょうど俺が仕事してた時が、でそういう周りを見て、でダニーロとかマイケと青帯の時試合して結構いい試合できてたんで、
うん、
いやあの時いい試合したやつらがあんなに実績出してんのに、
それはね、思うね。
俺は腐っていってるだけでなんかすげえ悔しいと思って、
社会ね揉まれて、ね、いってる、
もうダメだと思って、うん、もう呪術やるしかないと思ったんですよ、その時に、はい、っていう感じで芦屋に雇ってもらいました。
なるほどね。いやでもなんか勉強はさ、まあ、できたわけだから、なんかそういうなの事務作業とかはスッてできそうなイメージもあるけど、全然そこは違ったんや。なんか
めっちゃ嫌いですね
そうなの、ね、
うん、勉強も
普通の勉強は別になんか、まあ、できるってか得意、
好きじゃない、
好きじゃないけどできる。
なんか自分はなんか本当にでも柔術にも生きてるなって思うんですけど、うん、なんか完了してない状態で物事を置いとくのがストレスなんですよ、さっき言ったみたいに。でも今すぐ手はつけたくないんですけど、
あ、まあ、そのちゃんと自分の中で納得したいとか、まあ、その完了したい、
あ、そうです、自分の中で納得しないで置いとくっていうのは結構嫌なんで、だなんか学校の勉強とか間違えたりとかしたら、うん、なんかそれが完全に分かったってなるまで詰めないとなんか気持ち悪い感じがして、
う
ん、でそれが別に楽しいわけじゃないんですけど、うん、その作業が結構いやいや不愉快になりながらそれを詰めるってことをずっとしてたなと思って、でも柔術も結構それがあって、自分でなんか使ってたりやってたりする動きなのに、なんか完全に自分で理解できてないっていうところがあると結構気持ち悪いなってなって、結構それが分かるまで詰めようとするところがあるんで、柔術のその作業は結構楽しいんですよ、やっぱ好きなこと
について。同じだよね結局は。
そうですね、でも楽しいわ、柔術はそれは楽しいんでやってて。
あ、なるほどね。
だからそれで詰めるから結構細かいとこまで詰まってきて、その 自分技の数って少ないんだけど、バリエーションはあんまりないけど戦えてるのは多分そのクオリティのところで勝負してるんだと思うんですけど、
まあそうだよね、今日の噛みつきセミナーもまさにそうだよね、そう深いとこまで、う
ん、ほじくるのが多分好きなんだと思うんです、うん、はい、性格上
研究者気質なのかな、やっぱそう、そういう感じかな、
そうかもしれないです、
うんうん、まあ確かに、まあでもこう、あの7手10度の人もすごい研究するよね、
そうですね、みんな研究大好きっすよね、本当に。
俺京大に練習行ってた時は絶対練習終わった後にこう研究の時間あったわ、はいはい、で今日の疑問点あるかってなんか先輩が聞いて後輩が質問して先輩がそれに答えるっていうのをやってたけど、
あったっすね、うん、研究って言うんですよね、ほんと名前もなんか研究って言ってこうやってタイマーかけて、
うん、あ、ね、
あれ何分研究みたいな感じで研究するっすよね、自分も結構好きで、なんかふと思いついたらいつもジムで人にちょっと体貸してって言ってなんか試したりして研究今もしてるっすね、うんうん
うん、まあ、それはねやっぱ寝技に合うよね、やっぱ考えるっていう作業は、
そうっすね、意外と全部が説明されてるわけじゃないじゃないですか、寝技ってなんかまだ、
うんうん、
そのあと人によって説明の仕方全然違ったりとか、うん、だから各自で自分が納得いくように研究していかないといけないところ結構あるっすよね、
うん、なん
か、
なるほど、
うん、
確かに深いところまで研究してる
研究しそうっすね、
なるほど、まあそんな感じで、うん、まあ芦屋で岩崎くんに出会って、まあうまいことスタッフに
ねじ込んでもらいました、そのラッキーって
作戦、う
ん、はい、
でまあだからまあ専業なわけだね、
はい、
まあ、うん、でどうだもう、そのスタッフになって今どれぐらいだろう、何年後だか、
2022年の5月ぐらいからだと思うんで、4年
ですか、4年経ったぐらい、
はい、
なるほど、でもう今もう黒帯で、まあ、全日本も取って、まあ、最近は結構国際大会行ってますね、はい、
う
ん、
そうですね、
うん、でブラジル行ってたね、この間
ブラジル行きましたね、うん、ブラジレーロ、
ブラジルどうでした、
まあ、やっぱエネルギーがすごいなって思った、
なるほど、
ね、あとやっぱアダルトの数がすごい多いんで、
うん、
まあ、BJJ カレッジに行ってたんですけど、うん、もう朝の7時から70人とか選手志望の若者が集まって練習してて
若いのかな、じゃあそれ結構
若いっすね、うん、あれ朝9時7時だよな、いや違うか、
9時からでも70人とかすごいけどね、
おかしいっすね、
うん、
なんかブラジルはなんか午前だけ午後だけとかで学校が完結するらしいんですよ、なんか二部制みたいな感じで、午前の部午後の部とか、だで理論上そうやって練習したら練習して午後だけ学校行くとかも多分できると思うんですけど、ちょっと分かんないんですけど、うん、おそらく彼らは朝練習して、うん、昼からも同じ感じの選手連があって、うん、夜もクラス出てるんですよね多分なんか
行ってない
可能性もあるなってちょっと分かんないんですけど思って、ほんととんでもない練習をみんなやっててすごいなと思って、でもなんかそうですね、はい、
それもなんかもう学校を諦めてるのかな、勉強で頑張ることわかんないけど、
でもなんかやっぱブラジルはやっぱその一緒にあの BJJ コアのあの浅田敏夫さんと一緒にしたんですよ、だから結構あの、うん、ブラジルの情報も結構教えてもらったんですけど、うん、やっぱその大学出てるか出てないかとかで収入の格差が日本より全然大きい、
うん、ああそうなんだ、
やっぱ向こう本当に普通に街走ってたら普通の街なんですけど、うん、スラムはめっちゃスラムじゃないですか、
ああ格差が、ね、やっぱあるね、
なんて言うんでしたっけ、あの
ファベーラだっけ、
ファベーラとかそういう感じの、うん、でお金持ちはめちゃくちゃお金持ちみたいな感じ、格差あるからもうみんないい大学行こうとはすげえ頑張ってるらしいんですけど、うん、その中で俺たちはもう呪術だって決めたら、
うん、
その分のエネルギーを全部呪術にバーンってぶち込んでんのかなってちょっと思ったっ
す、ね、確かになんかありそうだね、なんかもうそういう結構早い段階でもう見切り
をつけて
もう呪術にとか、まあ、格闘技にね専念するよね、なんか海外の人ってこう、
そうっす、うん、でも思ったのがその そのブラジル人のエネルギーの注ぎ方は結構日本の柔道とかレスリングとかの業界と似てるなと思って、
あ
やっぱ日本の柔道とかレスリングが強いのもやっぱもう中高の時からもう全寮制の学校に入って朝練やって、うん、あのスポーツ科だから昼も部活、うんうん、まあ、部活って名前じゃない、スポーツ実習みたいな名前で部活実質できて、で夜も部活してっていう生活を収録とかでやるっていう生活に中高から入るじゃないですか、う
ん、まあ、確かにね、強いとこは
そうですね、うん、なんか行動学者とかもなんか昔あったけど、ね、もうみんなずっとそこに行ってみたいな、でそういう生活の柔術版をやってる感じかなみたいな、う
ん、あ確かにね、
だから日本人の方がなんか頭使ってっていうか、うん、なんかちょっとオタク的にこうされたらこうだよねみたいな、うん、理屈先行で柔術やってる、うん、アダルトも結構そういう感じがして、うん、自分もそうなんですけど、なんかブラジルの選手はみんなテクニカルなんですけど、うん、それがなんか理屈で覚えたっていう部分 もちろんあるだろうけど、うん、それがないと生き残れないからもう
まあかけるね、思いが違うからね
必要性で覚えたみたいな、なんか、うん、ラペルとか使うテクニックもすっごい速さで、
うん、
シューって感じですごいと力で持ってきたりとかして、
うん、
多分なんかその小さい選手がそのでっかい選手とかも いる中で70人とかの中で練習毎日やっていくと、うん、ラペルないと生き残れない、
まあ確かにね、
じゃあこれをやるしかないっていう感じで必要が先にあって、うん、もう習得されたみたいな感じの技術のなんか雰囲気を感じたんですよ、なんか
サバイブする
サバイブするための道具って感じの、はい、強さを感じたっすね、なんかそれがすごいなと、でもなんかやる気出たっすね、ブラジル行って、
うん、
みんなこんな頑張ってんだったら俺も頑張ろうと思って、はい、
ブラジルのエネルギーをね、
エネルギーが、はい、若者のエネルギーがすごかったっす、黒帯とかになるともうちょっと自分で調整するようになってきて、うん、みんな年もいってくるじゃないですか、黒帯、うん、20代とかになってくると逆にそんなガツガツしてなかったりとかして、
うん、
ほんと色帯の若者がすごいガツガツしてたっすね、なんか、
うん、はい、その70人ぐらい集まって、え、クラスみたいな感じなの、普通のコンペレンとかみたいな感じだったの、
コンペレンだと思います、70人はもしかしたらブラジル前の調整っていう意味もあって、あ、もうみんな来てたんかもしれないですけど、まあ、人がとにかく多いんで、なんか会員さんのクラスは普通に会員さんのクラスで、うん、そっちはもう全然ガツガツしないんですよ、逆に住み分けしてるんですよね、完全に、
あ、まあまあ分けて、
こっちはお客さんって感じで、
ね、
こっちは選手志望って感じで、でそれは普段はもっとシテーションスパーとかやってるみたいなんですけど、うん、俺がいた時はブラジルエロ前だったんでもうひたすらスパー回ってたっす、はい、7分とかでガツガツやってました、みんな、
てかどんだけの広さなんだろうね、70人とか入るって、
めっちゃ広いっす、
日本でその規模なかなかないんちゃう、疲労道場とかでも70いったらちょっともう大変かも
や、広より広いと思うんですね、うん、なんか
すごいね、
ちょっとした市民体育館の柔道場って感じかな、うん、なんか2、3面ある感じの、なんか
それを手に出稽古代払って参加したって、
そうですね、出稽古代払ってました、
いくらぐらいしたの出稽古代って、
いくらだっけな、あでもなんか最終的に出稽古代なしでいいよみたいな感じになったのかな、
う
ん、
まあまあ、
浅田さんとかが結構
あ
の15ヘースとかと仲良かったんで、
あ、そうなんだ、
どうなったっけなちょっと覚えてないんですけど、なんか
いくらぐらいなんだろうね、ブラジルのそのビジターが
払ったっけ、最初に払ったかな、でも結構ブラジル物価日本とあんま変わんない感じがしましたね、なんか
あ
安いのかなって思って行ったんですけど、
え、行ったのでブラジルのどこだったの、
準試合っていう、うん、サンパウロから車で1時間ぐらいはまあかかるところなんですけど、中心からは、
うん、
でもまあ、岩崎さんとかがブラジル行ってめちゃくちゃ安く生活したみたいに言うじゃないですか、
ね、うん、
あれもなんかどうやら岩崎さんの話聞くと、岩崎さんがいたエリアはなんかデンジャラスなその日本人の観光客とか全くいないようなゾーンだったっぽいですね、なんか
例えばファベーラ寄りなんかな、
どっちかっていうとファベーラ寄りのこの通り通るときは危ないからみたいなことを言われるみたいな通り
怖え、
でバナナとフェイジョアーダだけで攻めてたみたいな感じらしくて、なんかオレオが安いって言ってたかな、オレオとバナナとフェイジョアーダだけ安かったからもうそれだけで攻めてたみたいなことしたんで、そんなこともう今の年齢の俺が言って真似できないので
確かにね、若くないとね、
若くないとできないことをやってたみたいで、だから多分当時も普通にある程度ちゃんとした生活をしようと思ったらもっと岩崎さんみたいに安いのは無理だったんじゃないかなと思うんですよ、
まあ、確かにね、うん、
だから加工食品とかスーパー行って安いのはフルーツとか牛肉とかその農作物とかは安いんですよ多分、うんうん、そこに加工が入るたびに多分税金とかがかかってめちゃくちゃ高くなってる感じで、なんかオイコスみたいなの海外で絶対食べるんですけど、うん、オイコスみたいなあのプロテイン系のヨーグルト買おうとしたら360円とか400円とかしちゃう、ちょっとやめようと思って、
日本よりちょい高いな
みたいな、
うん、はい、なるほどね、
米とかそういうので、うん、ごめんなさい、はい、米とかで攻めてたら安いみたいな感じっぽい、
そんな感じで、
はい、
ブラジルどれぐらい行ってたの？
2週間ぐらいいました。
結構行ってたね、
はい、そのBJJ カレッジで練習するっていうのがどっちかっていうと自分の中ではかなり重要性高くて、ブラジル修行って意味合いでやってたんですけど、そしたらちょうどなんか向こうで事件がいろいろありまして、メルキ関係がちょうどドンピシャになったんですよ、期間が。そこでだから行ってる期間で黒帯がみんなどんどん離脱していったりとかで、黒帯がいた期間も俺が黒帯の選手にお願いするとベビーシャークはやってくれたんですけど、あの他のソドレ兄弟とかはいやお前同じトーナメントいるんだからやんねえよみたいな感じになったりとかして、
か、ね、
ちょっとなかなかあんまりそのブラジル修行という意味ではちょっと満足しきれない感じで帰ってきた感じではあったですね。
まあブラジレイの前やったから
そうですね、
事件もあったし
事件もあったし
いろいろ重なったんです、
いろいろ重なりましたね、まあ、運いいのか悪いのかって
感じですけど、
はい。
まあでもブラジル行きだったらなんかこう大きいよね、なんかこ
うそうっすね、
やっぱみんな憧れるやん、
そうですね、
ブラジルでっていうのは、
はい、やっぱその頑張ってる若者のブラジル人の若者の頑張りを見ただけでもかなり自分的には、うん、あこれはやっぱ確かに強い選手ってどんどん出てくるだろうなとは思ったっすね。やっぱそっからそのワールドのチャンピオンとかも、うん、あの一緒に練習したやつどんどん出てたから、
あそうな
の、はい、
うーん、
紫帯のミドルのチャンピオンとかかな、ヒーヤーとか、はい、
まあ、確かにね、実際まだ世界チャンピオンってほぼブラジル人、
ね、そうですね、だから日本の柔道とかがやってることをブラジルは柔術でやってるから本当に一流選手がこう輩出されるんだろうなと思ったっ
す。なるほどね、
はい、
そんな感じでブラジル修行、
はい、
で、うん、そうだね、まあで帰ってきて、うん、そうだね、まあ試合とかになると直近の試合の予定とか何かあるの？
アジアは出ようと思ってますね、うん、はい、
アジア、うん、
全日本ももしかしたら出るかな、
あ全日本8月ぐらい、
8月です、アジア7月で、うん、アジアもでも黒フェザー結構強い選手いて、ブラジルで3位になってる、しかも去年も3位になってる、うん、ジュリアーノっていう選手がいるんですけど、なんかその選手俺茶帯の時と黒帯になってすぐの時に1回ずつやってて1勝1敗なんですよ、茶の時勝って黒の時負けてて、でも今ジュリアーノめっちゃ強いんで、
うん、
結構そうです、タフになるな、タフな、まあ、他のにもすごい強い選手いっぱいいるじゃないですか、韓国勢とか、まあね、日本勢も、うん、もちろん結構タフなトーナメントだなと思ってますね。
まあ、フェザーで戦うって大変やなーって俺もね、本当にこうだってこの間さ、でもムンジャーで島田くんがフェザー
の
メダル取ったじゃん、あれもすごい
すごい
ことだよね、
はい、
うん、だからライトフェザー以下はまだあったやん、メダルがまあ大変ショーヤとか、まあ少し昔とかでもあったけど、
はい、
フェザー以上はなんか日本人っていなかったから、やっぱ急にレベル上がるなって印象あるね、うん、フェザー、
その
海外勢、まあ日本自体もその競争激しいっていうのはあるけどね、そもそも、うん、そこでね、
特に今海外のフェザーなんかスター選手勢ぞろいしてるっすもんね、
うん、
なんかコール・アバテとか、
そうそうそう、
ケネディ、ね、メイハンとか、なんかサムエル・ナガイとか、なんか、うん、もうかっこいい、いつも見てますって感じの選手が、
ね、
みんなフェザーに集まってすげえタフだなと思うんですね、なんか
そこでやってくからきついよね、
きついっすね、うん、なんとかまずは食らいつきたい、うん、でやっぱでも逆に多いから、うん、すぐ2回戦とかで当たっちゃうじゃないですか、ジョアン・メンデスとか、まあ、ケネディ・マーシエルとか、うん、でも逆にそういう選手とやれる機会がいっぱいあるんで、
あ、
なんとか本当にそこにね一矢報いたいなと思って日々頑張ってますね。
確かに、
はい、
まあだから確かにライトフェザーとかきついよね、さすがに。お父さんそういうのはないか、
ライトフェザーちょっと落ちない感じがしますね、相当、
ね、フェザーが限界だよね、
フェザーっすね、うん、そうっす、自分結構なんか骨格的に、うん、でもすごい落とす選手落とすっすもんね、海外の
ね、すごいよね、
すごいなと思うっすね、自分死んじゃうんじゃないかなと思うっす、ライトフェザーにしたら、
ね、まあだからフェザーがいいと思うよ、うん、
高校入った時ぐらいからもう60何キロあったと思うんで、ずっと66で出てたから、
ああ、はい、なるほどね、
62とかって多分中学生の時の体重なんじゃないかなと思って
、まあそんなもう、
はい、
こう、まあね、かなりこう海外のレベルの高いフェザーで、まあ、これから
大変ですね、
やるってことで、まあでもでもこう、しでもこう島田君がこの間こう可能性を見せてくれたから
めっちゃ熱かったっすね、島田さんパトにいた時に結構何回か練習してもらった時あって、そうですね、その知ってる人が3位やって見て、
そう
で、しかも年上じゃないですか俺より、で自分も28とかになってきて、岩崎さんが引退したのが29とかの時だから、ああ近くなってきたな年齢がとか思ってたら、ね、今年3位になられててすげえなーって思ったっすね、
なんかそれも、ね、黒霧で多分ムンジャ 5,6 回チャレンジしてやっと今年3位だから分かんないよね本当、うん、続けていないと、
うん、そうっすね、すごいな、うん、
だからまあきつい階級ですけど、まあ、頑張ってください、
頑張ります、はい、
そう本当ね、なんか格闘技なんか70あたりからまあそのMMA とか多分グラップもそうだけど、70超えるあたりからなんか急に海外のレベル上がるからさ、マジ大変だなって思うよね、うん、60前半はなんかまだこう結構まだ今でも MMA とかもそうだけど日本人が結構
張り合
えるんだけど、70超えるあたりでやっぱこう
アジア人の重さが60何キロぐらいの人が多いんですかね、
うん、だと思うけどね、うん、
ブラジル人とか、うん、まあ、70近くなってくるぐらいがすごい人が多、人数が多くなってくるんですかね、うん、またちょっと分かんないです
けど、岩瀬くんのがライトでやってたけど、
あれもなんか
ライト級とかもうより異次元だと思うよね、
すごいっすよね、
ま、うん、ヨーロピアン2位になったけど、
いやライトでかいっすよね、やっぱ
でかいね海外勢
で、アンディ・ムラサキが今ライトに落としたりとかするんです、
ねえ、そうだね、
すごいっすよね、なんか
そんな感じで、まあ
はい、
きつい階級で頑張っていきます、
ね、頑張ります、はい、
おっす、まあね、こんな感じで、まあそのね福島選手のセミナーを2日がやってもらいました、
ありがとうございました、
まあまあ結構貴重な機会かな、機会だったなと思います、
ありがとうございます、
で今日もうこれが帰るですね、
帰ろうと思います、今の感じの時間だったらはい、
まあ別に適当に一泊してもいい
かな、もう一泊してもいいかなみたいな
まあそこはまあ、
はい、
自由にもう、まあね、あの多分もう一回ブラジル行けるぐらいのお金は渡したと思うんで今回
そうですね、海外遠征したいですね、
はい、もう一回ぐらいもうブラジルでも、はい、アメリカでも、アメリカだとお金かかる、もうよりかかるかもしれない、
そうですね、アメリカはもうちょっとまた円高くなってほしいですね、
そうだね、
もうちょっと、うん、はい、最近はやばいっす、
はい、やばいっす、そんな感じで、まあはい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
サポート、はい、こんな感じかな、
はい、
まあ今回は、はい、お疲れ様でした、
ありがとうございます、参加してくださった皆様と、まあ撮影や受け手や、まあ、受付とかしてくださった皆様本当にありがとうございました、
お疲れ様です、
おっす、
じゃあこれで終わります、
ありがとうございました、
ではまた。